東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
藤川マリオのネットトークショー。この番組は高校野球好きなシンガーソングライター藤川マリオが今ハマっていることや知りたいことなどをゲストさんやリスナーの皆さんと一緒に熱く語ろうという番組です。はい、ですね、このネットトークショーなんですが、なんと今年最後の配信となりましたね。2020年、次回はなんですけれども、まあ、2020年といえばね、オリンピックがあったりだとか、第92回選抜高校野球大会があったりだとか、102回高校野球選手権大会があったりだとかね、まあ、選抜とか選手権毎年やるわっていう話なんですけれども、まあ、楽しみなことが多い年にまたなりそうですね。で、ちょっと最近知ったんですけど、実は私前役だったらそうで、今年なんかね、変な出来事がねちょこちょこ起こってたんですよ。めっちゃ局長笑ってるじゃないですかいやもうね、局長は何が起こったかね知ってるからね、すごい笑ってますね。まあでもね、まあなんやかんやね、いい方向に転んでるかなとは思います。はい、ただ高校野球に関して言うと生観戦全敗したんで、ちょっと来年怖いなっていうところがありますね。まあそんな私は来年は厄年になるらしいので、ちょっといろんなところに気をつけていきたいなと思います。それではメール紹介参ります。前回の文にいただきました笹波さん、ありがとうございます。東照宮行ったことあります。叩いたら鳴る猿があったと思います。叩きすぎたらスタッフさんに怒られました。これから気をつけますといただきました。やったらいかんことをねやりたくなるのは人間のサガーですね。まあ、叩いたら鳴る猿って言ってるぐらいなんで、多分それが売りなのかなっていう感じがするんで、まあ叩きすぎるのねちょっとかわいそうなんでね、ちょっと気をつけていただいて、はい、いただきたいなと思います。佐波さん、ありがとうございました。それでは本日のゲストをご紹介させていただきます。では本日のゲスト、シンガーソングライター柳井陽子さんです。
こんにちは。
こんにちは。
切ない曲が多め、好きなもの多め、味付けは薄め、シンガーソングライター柳井陽子です。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今日はそんな味付けは薄めな柳井陽子さんと一緒にお送りしてまいります。はい、それでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには、無料のスマートフォン専用アプリ、レディオ365プレイヤーをアップストア、もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ 365ID を取得後に番組ページにある放送聞くボタンを押すと、コメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくはマリオ @radio365.net、mario@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは藤川マリオのネットトークショー第10回目放送、いい正月を迎えたい、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。マリオの小部屋。このコーナーではマリオが最近ハマっている趣味や知りたいこと、そして些細な疑問などを私的な目線で語っていくコーナーです。ということで改めましてご紹介させていただきます。本日のゲスト、シンガーソングライターの柳井陽子さんです。
こんにちは。
こんにちは。じゃあもう一回ご紹介いただけますか、
はい、いいですか、はい、切ない曲が多め、好きなもの多め、味付けは薄め、シンガーソングライター柳井陽子です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
味付けは薄めってなかなかねそこがねちょっと残るっていうね。
そうですね、味付けは薄め
なんかさっきなんか打ち合わせしよった時に、うん、別の方にもなんか最近あれやってなかったねみたいな言われた
って、うん、そう言われたんですよ。なんか麺固めってやつって言われて違うよ
いやもうなんかそこがインパクトがね、うん、ちょっと残るなって感じなんですけど、はい、陽子さんはね普段弾き語りとかもね、はい、してらっしゃるということで。
そうですね、ピアノも弾き語りやってます。
弾き語りとオケで、
はい、オケでも歌ったりしてるんで、はい、ぜひ ね会いに来てください。
会いに来てください。
会いに来てください。はい、
はい、ということで今日はこんな素敵な陽子さんとねお送りしてまいりますけれども、はい、まあ12月ですよ。
12月ですね。
12月といえばまあ年賀状シーズン、
はい、
年賀状とか書きますってね、このちょっとあざとく聞くんですけど、まあ、毎年やり取りしてますからね。
そうなんですよ、ね、毎年プライベートでねマリオちゃんとはやらせていただいてるんですけども、ね、
はい、
うん、
まあ年賀状とか、まあ、お手紙とかね、うん、結構私たちって、うん、好きじゃないですか。
そう、結構好きですね。
好きですよね、はい、ということで本日のテーマは手紙ということでお送りしていこうかなと思います。
はい、
まあ、最近ですねやっぱりねメール、うんやら、うん、SNS の発達やらで 手紙をね書く機会っていうのはちょっと少なくなってきたかなっていう感じがするんですけれども、
そうですね、
うんうん、最近手紙とか書きましたか？
そうですね、最近はそうだな、うん、お友達に物を借りたりして、は
い、
それで返すときに手紙を書いて、
うんうん、いいですね、うん、そういうのもねやっぱりねメールとかで済ましちゃう時代になってきてたり
するん
ですけど、
そうなんですよね、
さすがですね、いいですね、
はい、
私の実感としてなんですけど、私ね、うん、書かんようになったなって思うのが、うん、80円切手がまだ残ってるんですよね。
なるほど。
で、82円切手も使い切る前に増税をしたっていうね。
お、今いくらでしたっけ？
今、80、いくら？ 84?84?4?、
うん、
またうさぎの切手をね、買い足さない。
うさぎなんですか？
2円切手。
2円切手。
をちょっと買い足さないかなとか思ってるんですけど、
うんうんうん、
なんか郵便局とか行くとね、なんか可愛い切手とか、うん、なんかあったら、つい買っちゃったりとかして、ね、
あ、私も、
ね、
うん、買っちゃいますね、
どんどんどんどん切って溜まってるみたいな、
溜めてる、
そう
可愛いから、
そう可愛いから、浮世絵とかね、
あ、浮世絵とか好きなんですか？
浮世絵とかちょっとそういう変わったシリーズとかも結構好きで、
あ、そうなんですね、私、うん、夜景とか写真系のやつが好きなんですよ。
最近ねちょっとシール式なんか買ってね便利になったりとかね、
そうですね、あれ便利です ね、うん、
なのに書いてないっていう
書きましょう、
何に書いてないっていう、
書きましょう、
あ、ちなみに、うん、郵便番号5桁の頃のレターセットも残ってます。
あ、5桁だったんですか？
5桁だ、昔は私が小学生ぐらいの時に7桁になったりしたんですけど、
そうなんですね、
まあ、そんなところでね、うん、あ、手紙書かんようになったなっていう実感があるんですけど、
うん、
まあ、陽子さんはさっき言ったようにね、うん、もらったとか借りたものとか、
お礼とかで、ね、
お礼とかで手紙書くって言ってたんですけど、
う
ん、
ね、
どんな時に他は書いたりとかしますか？
あとはやっぱり1年の初めの年賀状が多いです ね、
まあ、ね、うんうん、年賀状、
はい、
そうですね、私もね年賀状とかは学生時代とかは、うん、もうみんなで初中見舞いと年賀状とのやり取りっていうのはもう本当必ずしてたりとか、
うん、
あとは、うん、私ばっか喋ってんね。
いえいえいえ。
大丈夫よ。誕生日に合わせてね、ポストに投函するとかっていうのは昔やってた。う
ん、ああ、なるほど。
そう、2、3日かかるから、ちょっとこの日に投函しとけば届くかなとか、
うんうんうんうん、
そういうの楽しくてやってたんですけど、
そうですよね。
もう最近は本当やらなくなりましたね。
でも手紙って書いてる時とか読んでる時ってその人のことを考えたりするじゃないですか、
うんうんうん、
ね、だからそういう風に誕生日に合わせて渡すとか、うんうん、そういうのもね大事かなって思ったりしてるんですけど、
うんうんうん、最近だともうほんと年賀状を書くか返事を書くかぐらいになって、うん、しかも年賀状も年々減ってますからね、書く数、ね、
ああ、そうなんですね、
私は減ってきてるので、
私は増えてるんですけど、
つながりが増えてるからかな、
つながりが増えてるのでお世話になる方が増えてきて、ね、
うんうん、
そう楽しく書かせてもらってるんですけど、
うんうん、
そうですよね、マリオちゃんは、
はい、
ね、いつも、ね、年賀状で手書きで、
そう、手書きするの好きなんですよ、
絵もね上手なの、
イラスト描くの好き、否定しないところでやばいねそんなことないですって、
ね、いいよちゃんと言ってい
や、イラストは好きなんですよね、なんか、うん、ちょっとね、ちょっと顔に似合わずちょっと可愛いけな絵を描いてみたいみたいな感じで、
うん、すごい上手いんです、
ちょっと ね、また SNS とかに、ね、アップすると思うんで、
うん、
可愛いかどうか、
来年は何でしたっけ、
ネズミ、
ネズミ、
ネズミ年ですね、甲子園と同じですね、ネズミ年ですね、
そうなんだ、
一応そこ、あれ来年 何のネズミかちょっとわからないんですけど、
うんうん、
ネズミ年だ、え、そうよね、イノシシの後やもんね、
そうですね、
うん、ネズミやね、
うんうんうん、じゃあ書きやすいかな、
そうですね、去年のイノシシは大変、どういう風に可愛くするかなっていうのにすごいなんか気を使った記憶はある、
うん、
うん、いやなかなかね、
うん、
ちなみに陽子さんの手紙、はい、手紙事情っていうのはなんか
手紙事情
とかってどんな感じですか今、
事情、うーん、どんな感じ、
うん、
感じ、そうですね、私はもともと手紙をねいただいたりするのがすごく好きで、
あ、いいですね、
やっぱ嬉しいんですよ、
うんうんうん、
それで応援してくださる方とかも手紙をくださったりするんですけど、
うんうん、めっ
ちゃええやん、うん、ね、やっぱ読み返せるしすごい励みになるんですよ、うんうん、
確かに、
うんうん、でやっぱりね手書きだとね嬉しかったりとかして、
だから私、うん、字体とか、字体っていうのが筆跡、筆跡って言わないね、なんか筆圧じゃなくてなんていうのは、うん、文字のその人の筆跡局長からアドバイス、うん、アドバイスね、いただきました、筆跡ですね、筆跡とか見るの好き、
あー、なるほどね、
なんかこの人こういう字書くんやなとか、うまいなとか、
はいはいはい、
達筆やなとか、可愛い字書くなとか、なんかそういうの見るの好きだったりとかする、
うんうんうん、あー、なるほどね、
うん、
マリオちゃん字うまいですよ
手紙の字ちょっと汚い時あるけどね。
すごい、いや綺麗なんですよ
昔ちょっとねやってたんですよ。ずっとそこまででもないっていうね、ちょっとね微妙な感じなんですけど、
でも本当ね、うん、あのメールだとねやっぱり埋もれちゃったりとか、
あ確かに、
ね、そういうのあるんですけど、手紙だと結構取っておくので、本当にあのファンレターとかは宝物になってます。
いいですね、いや、まあ、なんだかんだ言ってね、やっぱりね、あの便利なのもいいし、手書きとかでね、あのもらうのもいいしって、まらそうですね、もらったら嬉しい、
ね、確かに嬉しい ね、
ね、
じゃあマリオちゃん出そうよ、
出す、頑張る、
書こうよ、
書こう、
私に、
わかった。なんか年賀状以外にも、
年賀状以外になんか面白い絵はがきとかあったら、
あわかった、
その80円切手に2円のなんだっけ、うさぎさんをつけて、
はがきじゃない、はがきじゃない、
あれ手紙、
手紙、手紙
そっか、
80円の方は手紙、
はがきも手紙でしょ、
でもはがきは63円
だ、そっか
そっか、64円だっけ、
63円だね、
わからん、もう、わからん値段が、
端数がちょっと ね、
ね、ちょっとね、わかりづらいんですけど、
うん、
まあ、なんだかんだもらってね、もらったら嬉しいものなのでね、今年はまあ年賀状書簡になったよって方もね、書いてみてはいかがかなと、今年だったらね、今年ってか来年だって初めて令和って書けますからね。
おー、そうか、
プレミア付きですからね。
令和って書いたことありますか？
な、あの、なんかに書くときはあるけど、
うん、
年賀状に書くのは初めてですから。
私何かにも書いたことがないかもしれない。
お、初令和じゃないです
か。初令和、逃げてきました。2019年って
2020年、
あの、あれですよ、今令和じゃないですか。
令和、
うんうん、令和元年じゃなくて、あの西暦で物を書くようにしちゃって、
確かにね、変わった時めんどくさくなってね、
そうなんですよ、
私もそうなってきてる。だから令和って書くとかほんまに
あんま機会がないんですよね、
わざと書いたことはある、あの買ってくれた CD に、
ね、
サインに
あ
初めて、初めてのサインの時令和って書いた記憶はある
けど、いいですね、なんか記念になる、
はい、そんなプレミア付きの年賀状に今年ってか来年はなるのでね、ぜひ書いてみてはいかがでしょうか。
そうですね、
はい、以上マリオの小部屋のコーナーでした。あれ、なんか噛んだね。それではここで一曲聴いてください。花火曲紹介お願いします。
はい、人事異動をテーマにしてこの曲を作りました。私たちは自分が卒業する回数よりも人を送る方がね多いんですよね、ということで、では聴いてください。柳井陽子で花びら。
時は幕末。1867年12月10日、この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は、名優中岡慎太郎と共に大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本、ごめん。
なんじゃお前ら。
こんなクソ、
たまるか。うわあ。
どこって東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと？ わしゃあの世に来てもうたがぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬、この正反対の2人が出会い、ロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編、2019年11月3日後編、12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
マリオの素敵発見。このコーナーではマリオの地元おすすめスポット、思い出の地など自分の中の熱い場所を語るコーナーですと言いつつも、ゲストさんが来た時は、まあ、おなじみですね、ゲストさんの好きな場所を紹介してもらうコーナーになります。ということで本日のゲスト、柳井陽子さん。
はい、
では陽子さんの好きな場所を教えてください。
はい、私柳井陽子がおすすめスポットとしてあげるのは、じゃじゃん、神社です。
かぶった神社
かぶった
ごめん、じゃじゃんとか言うと思ってなかった。
本当そういうキャラだよ。
あ、そういうキャラだったのね。
うん、実は
意外
そう
ちょっとかぶっちゃったんですけど、はい、神社ということで、
はい、
まあいいですよね。
そうなんですよ、ね、神社結構好きなんですよね、うん、
いいですよねって言いながら私全然言ってないんですけどね。
そうなんですか。
うん、うん、あの神社と寺の違いすら分かってなかったからね。
お
で一応調べてみたところ、神社は神道、うん、で鳥居があるところ、
うん、
日本の神様が住むところということで日本のもの、
うんうん、
でお寺はお寺お寺お寺はインドとか中国のね、あの仏教で、うん、まあ、仏像があったりお墓があったり、お坊さんが住むところということで、うん、まあ、日本製なのか海外製なのかみたいな、うん、そういう違いです。そんなのにそんな説明できるのかな、まあ、みたいな感じですね。それすら知らなかったよっていう感じだったんですけれども、
はい、
ちなみに神社って何をするところなんですか。
神社何をするところ、うん、そうですね、私個人的なんですけれども、
うんうん、
まずはまああの日頃の感謝とこれからもよろしくということを伝えに行くところ、
ね、うん、神様に お伝えをしに行く。
そうですね、
うんうんうん、
はい、でおみくじ引いてお守り買って、うんうん、御朱印書いてもらってっていう感じです、うんう
ん、なるほど、
はい、
ちなみにね、御朱印っていうとね、うん、令和、さっきも結構令和の話したんですけど、
うん、
令和になった時に令和の御朱印もらいに行くみたいなニュースやってたんですけど、ちょっと実はね、今日柳井陽子さんにですね、
はい、
御朱印をね持ってきてもらってね、今ちょっとチラッと見ながら喋っているんですけど、
御朱印帳ですね。
はい
はい、
あの私全然こういうの知らなかったんですけど、
はい、
あの裏面に神社の名前が書いてあって、
うん、
だからこれって御朱印って、うん、その神社で買って、
うん、
書いてもらうものなんですね。
そうなんですよ、
うん、それもね知らなかったっていう、うん、
その神社によってデザインも違うので、
そうそうそう、
その好きな表紙の神社にまず行って、
あ、なるほどね
ね、そうなんですよ、
御朱印選びからもう神社選びっていうかなんか始まってるのね。
そうなんですよ。だから新しい冊子になるときに、
うんうん、
どの表紙にしようかなと思って、
じゃあ最初に行く神社を決めるんだ。
そうなんです。
うーん、なるほど、うん、今私が持ってるのはあの花ですね
花
のやつ。
花、そうなんですよ、花柄で
氷川神社、
川越のね氷川神社のものなんですけども、
今陽子さんが持ってるのが人力車、
これはですね、
十二一重
ですね、
うんうん、
八王子の小安神社っていうところのものを持ってます、
うんうん、ててごめんなさい、
いいえ、
はい、はい、で中も見てみたらもう、うん、達筆ですね。
ね、すごい字がうまいなと思って私も感心してるんですけど、
神社の名前と行った日にちと、
あと、そうなんですよね、
あれ印鑑って言わんよね、
ハンコ
ハンコが押してあったりとかするっていう、
うん、
でこういうのを、この神社巡りっていうのはいつぐらいから始めたんですか、
う
ん、
そうですね、いつだろう、一番最初の冊子をね見て書いてるんですけど、うんうん、平成28年ですね、
3年前ぐらいかな、
うん、から始めて、
うんうん、
今2冊終わって次が3冊目になるところなんです。
え、これちなみに1冊って何箇所ぐらい書けるんですか、
うん、数えたことないな。
そうよね、
うん、
これ 今数えると時間なくなるよね。
なくなるね。
あ、厳島神社とかもある。
お、そうなんですよ、行ったんですよ。行ったことありますか。
小学校6年生の修学旅行、20年前だいぶ前に行ったから覚えてないです
ね。すごい綺麗な神社でしたね、
うん、あの海の上に鳥居があるっていうね。それしか覚えてない残念ながら。もみじまんじゅう美味しかったなとかそんな記憶ですよお好み焼き作ったなとか
食べ物の話ね。
その時はねお好み焼きそんな好きなかったけど今は好きです、う
ん、ああ、
ごめん
食べ物だっけ今日
今日違ったね、神社ですね、
はい、
かぶっちゃったけど神社ですね、
うん、
え、でこう、あ、ごめんね、話戻しますね。
はい、
何がこのきっかけで始めたんですか、この神社巡り。
神社巡りのきっかけはですね、私 の、 あの母親が、うんうん、あの神社行ったりするのが好きで御朱印を集めてたので、うん
はい、
それで一緒についてったりして私もいいなと思って始めました、う
んうん、なるほど、
うん、
で今は一人でも行ったりとか、
今一人でも行ったりして、うんうん、あの本当にライブの前に行く時もあるし、
あ、なるほどね、うんうん、
そのお散歩がてら行く時もあります。
なるほど、
はい、
なんかさっきねちょっと打ち合わせで聞いたら、うん、あの神社ってお願いするところじゃないっていうね、
そうですね、
してたんですけど、
よくなんかあの、うん、もっと売れますようにってね、
うんうん、いう風にするイメージはね、
そうイメージとかもあるんですけど、どちらかというと、うん、あのなんだろう、ありがとうございますっていう感じで、うんうん、
なんかそれ私は今日初めて知ってね、あ、そうなんだと思ったんですけど、
うんうん、私も聞いたんですけどね、人にね
、うんうん、大事です、お礼ね、感謝の心を持つっていうのは大事なことですよね。
そうなんですよね、うん、私はいつもあの、まあ、今日も家族とか、うんまあ、私とか、うん、私の周りのお友達、うん、あの知り合い の、 あのまあ健康とかを守ってくれていつもありがとうございますって
めっちゃいい人
言うんですよ、
うん、
だから本当にあの今音楽活動させてもらって、
うん、
やっぱり自分自身もそうだし家族とか周りの人のね、うん、健康が良くないと、
うん、
やっぱりこうやって音楽活動って続けて、
うん、確かに、
ね、冷静な気持ちで、
うん、
そうできないので、うん、やっぱり、ね、何よりも健康が一番かなと思って
大事大事、
いつもいつも感謝しに行ってます、
うん、はい、じゃあね、あの行きたい神社に行ってみたいけど、うん、何から始めればいいかわからんっていう人はどうしたらいいかな。
なるほど、
とりあえずお祓いから始めてみるとか。
お祓いハードル高いね、随分ね。
高いかな、
初めての人には高いかな
あ、じゃあちょっと私は初心者なのでまだお祓いまではいいかな。
いやでもお祓いもいいですよ、
行った方がいい、私
厄年だから
本当にね、
厄年だからね、なんか来年、今が前役、
前役らしい
ですよ、来年が本役、
そう怖いよね、
本番だね、
本番なのに、え、前役でこれどうなんのみたいな。
前役、本役、後役があるから、
やだもうこの3年大丈夫かしらまず私はじゃあお祓いから
行きましょう、お祓いから行きましょうかマリオちゃんはね
そっか、じゃあ、うん、あの普通の人は
普通の人はもうまず行き慣れてなければ、うん、あのお散歩の感じでふらっと立ち寄って、
うんうんうんうん、
それであの参拝、
うんうん、
でおみくじなんか引いたりして、
あ、いいですね、
うんうんうん、でお守りちょっと買ってみたり、
いいですね、
ご主人書いてもらったりとかするといいかもしれないです、
うんうん、はい、まあ、そのあたりだったらね、あの、
うん、
ちょっとなんていうの、気張らずにというか、
そうですね、
できそうですね、
うん、
簡単に始められそうな、
うん、
まあ、とりあえずお礼を、ね、言いに行ったりとか ね、
そうですね、
したいなと思います、
うん、はい、
さてですね、あのさっき、オープニングでも言ったんですけど、これ今年最後の配信なので、ちょっとね最後に来年の抱負なんかを聞いてみようかなと思います。
はい
はい、
来年、噛んだ私も映った
ごめんなさい
私の来年の抱負は、
うん、
あの応援してくださってる皆様の近くにもっとね、うん、いられるようにね、うんうん、発信を増やしていけたらなと思ってます、う
ん、いい目標、
本当、
うん、
なんかツイッターも全然更新してなかったりとかしてね、うん、なんかマリオちゃんが羨ましいなって思うんですけど、
うん、依存症には並んでね、気をつけてね
どうやってなんかネタとか考えてますか。
まあ、ツイッターはネタというかもう日常生活のあれこれなんで、うん、なんか降ってきたものをとりあえず書くみたいな、寒いなとか今日寒いなとか眠いなとか、まあ、そんなことは発信しなくていいからね
書くことにね、なんか何を書いたらいいのかなって思っちゃって、
まあ、好きなことを書く、
好きなことを書く、
うん、
書けるかな、でもね、うん、それを目標としてやっていきたいなと思ってます。
はい、はい、じゃあ陽子さんの発信にも要注目ですね。
はい、マリオちゃんの抱負は何ですか。
あの毎年言ってるんですけど、
はい、
全実行できてないあの歌を1曲作りたい。
うんうんうん、
完成、
いいですね、
完成してない曲が何曲かあるっていうかねあとね、あの、うん、疫病神を卒業する
疫病神と言いますとどんな感じですか、ま
あ、さっき言ったね、あの高校野球生観戦全敗とかね、
うん、
まあ、今年は応援したプロ野球チームがよく負けたなとかね。
なるほど、
言ってたんです、ずっと疫病神やな私って言ってたんですけどまさか本当に役があったとは、役っていうのは前役だったとはっていう、うん、あ、なるほどねってもうすごい納得したんで、
うん、
卒業できんやんね。
もうこれお払い、お払いだね、やっぱね、
お払いだね、
お払いだね、
はい、お払い行きましょう、うん、行きましょうじゃない、行きますですね、
ね
以上マリオの素敵発見のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオであなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。Radio 365。
川マリオの熱湯トークショーエンディングのお時間です。本日は柳井陽子さんをお迎えして、小部屋のコーナーでは手紙について、素敵発見のコーナーでは神社についてお話をさせていただきました。ということで陽子さん、今日はいかがでしたでしょうか。
はい、めちゃめちゃ楽しかったです。
よかった、ありがとうございます。
はい、もう呼んでくださってありがとうございます。
こちらこそ本当来てくださってありがとうございます。めっちゃ楽しかったというか、めちゃめちゃ普通に会話してたね。
そうだね。
っていうかごめん、私めっちゃ喋りすぎた。
え、そうかな。
本当大丈夫かな。
大丈夫だと思う。
本当、
う
ん、もうちょっとね、陽子さんの話もね、
いえいえ
聞き出せれないよかったなとか、ちょっと
私もっとマリオちゃんの話聞きたいな。
あ、なんかもう相思相愛ね。
そうね
ありがとうございます。
はい、
はい、ではですね、よこさん告知とかありますか。
はい、告知していいですか。
はい、どうぞ。
はい、2020年の1月の19日日曜日に駒込にある駒込ワイワイホールでライブやります。
はい、
あと2月の1日土曜日に、うん、祖師ヶ谷大蔵のエクレルシさんで、
はい、
このライブやります。もしよかったら来てください。
はい、ありがとうございます。ではですね、柳井陽子さんのこと知りたいよっていう人はどういう風に調べたら何かしら出てきますか。
そうですね、私はツイッターをやってるので、はい、もしよかったらツイッターを見ていただけたらいいなと思います。
はい、どうやって調べたらいいんですかね。
ツイッターはですね、うん、まず私のアーティスト名がひらがなで柳井陽子、陽子は伸ばすって書くので、
はい、
まあ、それで検索していただけたら、はい、多分私しか出ないので、
はい
大丈夫です。そう、自称済み。
はい、
はい、
じゃあぜひツイッターもねフォローしてね、来年発信増やしていくっていうんで、ぜひ注目して、
はい、お願いします。
はい、ということで本日のゲスト柳井陽子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
で、私の方から告知です。ですね、12月29日年末なんですけれども、野球好きカラオケ交流会迷宮会ボリューム3、こちら IU 野方さんの方でやらせていただきます。あと各 SNS やっておりますが、ほぼほぼツイッターしか動かしてないです。そうですね、さっきも言ったんですけど、ツイッター、あ、依存症です。はい、毎回言ってますけど依存症です。最近はね、やたら眠いなとかしか言ってないですね。はい、こんな感じなので、まあこんなね、見たくもないかもしれないんですけど、よかったらちょっと、あ、こいつ眠いんやなとか思って見てくれたらなと思います。あとはアメブロとかサイトとかもやってますので、よかったらご覧ください。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどをどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマホアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。それでは藤川マリオの熱湯トークショー第10回目放送、いい正月を迎えたい、これにて終了です。ここまでのお相手は、仲間内でですね、履正社顔で流行語大賞を取った藤川マリオと、
味付けは薄めだけど食べることが大好きな柳井陽子
がお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。良いお年を。
良いお年を。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.